から。ダッチミン、ダッチミン。
龍蔵と猿。三国は北前船の影響か、古くから工芸技術も盛んで、三国ダンスや三国仏壇と様々な工芸品が作られてきました。そんな三国の幕末の頃、志摩範時という名の彫物師がいました。父、志摩吉右衛門も彫物師だった関係で、範時も幼少の頃から生涯にわたり彫刻に打ち込み、なりわいとしていました。ある日、範時のもとに京の都から一人の人物が訪れます。
あなたが島範時殿か？
いかにも。あなたは？
私は伊藤弥之助と申す者。京の都で商いをしております伊藤屋の主人でございます。
して伊藤殿はいかような用件でこちらへ？
先日堺の港で三国で作られたという仏壇を仕入れましてな。まあ三国の仏壇は出来がいいのでたびたび扱ってはおったのですが、こたびの品はひときわものがいい。特に長男の彫り物の細工が実に見事。そこで誰の手によるものかを調べまして、あなた様がお作りになられたと伺ったもので。
長野でございますか？
ええ、今にもゆらりとその羽を動かすのではと思えるほどでござった。
よく覚えております。2年ほど前になりますか、依頼されたもののなかなか思うような蝶ができなかったのでございます。実物を見ようにも冬の寒い時期で蝶など異様もございません。どうしたものかと悩んでおりましたら、時期外れの蝶が湯に迷い込んできまして。
それは奇妙な。
早速捕らえ死体に起こし一気に掘り上げた次第、それが巡り巡って今はあなた様の手にあるのでございますか。
さようないきさつで掘られたものでござったか。やはりわざわざ越の国まで足を運んで正解でござった。実は三月前に去るやんどころなきお方から木彫の竜を手に入れてくれと頼まれたのでございますが、そのお方に納めるにふさわしいものがございません。
その竜を作れと？
さようでございます。あなた様しか頼れるものはおらぬのです。
それは買いかぶりすぎというもの。
いえいえ、先ほどの話を伺ってもまるで神のご加護を受けているような出来事ではござらんか。私が求めている竜が掘れるのはあなた様しかおりませぬ。何か？
これまで様々なものを掘ってきましたが、実は竜を掘るのに自信がござらん。
あなたほどの腕前の方が何をおっしゃる。
こと竜に関しまして、一度たりとも納得のできるものが惚れた例がないのです。
何故？
生まれてこの方まことの竜を見たことがござらんゆえ。
そのようなまことの竜を目にした者などおるはずがございません。竜は想像上の生き物ですから、そもそも見たいと望むこと自体無理でございます。
しかしそれでは伊藤殿がお求めになられている竜を掘ることなど到底叶いませぬ。
そう申されても。
誠に申し訳ござらんが。
それならば絵師の手になる竜の絵をお見せいたします。可能な限り可能派であろうが掘 本場からの絵であろうが、私がこれぞと思う竜の絵を入手し、あなた様にお届けいたします。それをもとに、なんとか彫ってはいただけませぬか。伏してお願い申し上げる。あなた様しかおらぬのです。
伊藤殿がそこまで申されるなら、お受けいたしましょう。しかし私などで。
かたじけない。それでは早速、竜の絵を手配いたしますゆえ、よろしくお願いいたします。
わかり申した。
それからというもの、のりときは、明けても暮れても竜のことばかり考えておりました。今日の将棋、伊藤屋からは、たびたび竜の絵が届けられ、のりとき自身も、どこそこに素晴らしい竜の彫り物があると耳にすれば、足を運んで見学模写する、などしておりました。
のりとき様、どうなさいました？
切磋、いたのか。
ええ。
弟子のお前が心配することでもない。
弟子だからこそ気になるのです。やはり、竜が思い描けないのですか。
確かに、手本となろう素晴らしい竜の絵や彫り物は多い。
それならば。
しかし、それらをいくら見たり写したりしても、所詮は他の者が思い描いた姿でしかない。他の者の目を借りたところで、自分の目とはできないのだよ。私が思い描きたいのは、他の者の心の中にある竜の姿では決してない。
本物が見たいと。
つまるところ、そういうことになるであろう。
無茶を申されますな。竜とは実在しない生き物でございます。人の身で竜を見るなど叶わぬことなのです。
わかっておる。私も何もしないで諦めるわけにもいかんゆえ、試しに少しでも掘ろうともしてみたのだ。しかし、いざ自身の作品に取り掛かろうとすると、頭の中で竜の姿はまるでもやがかかったようにぼやけ、像を結ぶことができない。明らかにしようと考えれば考えるほど、逆に竜の姿が曖昧になっていくのだ。
のりとき様。
まことの竜をこの目で見なければ、到底。
ならば、のりとき様が常々信心しております。お紹介時の天満宮に願掛けでもなさいましたら。申し訳ございません。バカなことを申しました。
いや、神様に竜を見せてくれるように願をかけてみよう。もはや、藁にもすがる思いなのだ。
こうして範時は、紹介寺境内にある天満宮に願をかけることにしました。
天満宮の御神様にお願い申し上げます。こたび、竜の彫り物を作るにあたりて、天満宮の御神様のお力をお借りしまして、まことの竜の姿を拝みたく、我が前に現れたまえと、かしこみかしこみ申し上げまつる。
のりときは、3/7/21の願掛けで、毎日欠かすことなくお参りを続けました。そして21日目の満願成就の夜、のりときはついに竜が雲に乗って家の居間に現れる夢を見ることができました。
竜というものか、なんとも不思議な生き物であろう。
翌朝目を覚ました範時は、夢に現れた竜の姿を忘れないうちに一気呵成に刻みました。そしてついに依頼された木彫の竜を仕上げたのでした。数日後、範時は彫り上げた竜を持ち、京の都の伊東屋にいました。
これは弟子の節斎にございます。品物を運ぶのに同伴させた次第で。
はじめまして、島節斎にございます。
お二人とも遠路はるばるよくおいでくださいました。しかしわざわざお持ちいただかなくとも、こちらからお伺いいたしたものを。
いえ、これは自身で直接お納めしたく思いまして。
それはそれは。で、その風呂敷の中身がそうでござるか。
はい。では早速ご覧いただきます。
少々待っていただきたい。実はちょうど今、池の坊の家元がおいでになられておる。そのお方をここに同席させていただいてもよろしいでござるか。
池の坊と申しますと、池花の。
はい、41世宗匠でござる。
こちらは誰がご一緒でも一向に構いませぬ。
では。待たせている客人をこちらにお呼びして。
はい。
すぐにおいでになられるでしょうゆえ、もうしばらくお待ちを。
お邪魔いたします。
どうぞどうぞ、お待ちしておりました。
はじめまして、島範時にございます。
そなたが島範時殿でござるか。話は伊藤殿より伺っております。当代切手の彫り物師であられると。
それほどの腕前ではございません。ただ神様の守護をいただきながら、できうる限りの仕事をさせていただいておるだけでございます。
ご謙遜を。
では早速お持ちいただいた品を。
そうでござった。
では開けさせていただきます。
これは
竜でございます。
なんとも見事な。
確かに素晴らしい竜でござる。
範時殿にお頼みして間違いなかった。
かたじけない。しかしこれは私の仕事というより、ひとえに天満宮の神様のお導きに従ったまで。
何をおっしゃる。神様に導かれるのも範時殿の腕前があってのこと。
まさに伊藤殿の言葉に偽りのない腕前。私は今までこれほどの竜の彫り物を見たことはございません。当代随一の竜作り。範時殿、これからは竜を作ると書いて竜造と名乗るのがよろしかろう。
宗匠殿のおっしゃる通り、竜造というにふさわしい腕前でござる。池の坊お家元のお墨付き、ぜひ竜造とお名乗りください。
ありがたきお言葉でございます。
それ以来、島範時は竜造と呼ばれるようになりました。越前にとどまらず、広くその腕前が知られるようになった範時には、今以上に仕事の依頼が増えました。そして三国の問い丸から、ある依頼が範時のもとに届きました。それは三国神社拝殿の正面を飾る彫り物です。その依頼がもたらされた時、さすがの範時もこれまでになくその話を重く受け止めました。なぜなら三国神社拝殿の装飾ともなれば、自身の死後も長い歳月常にこの町に住む者や三国祭りに訪れる人々の目にさらされ続ける作品です。 範時は襟を正す心持ちでその話を受けました。そうしてできたのが三国神社拝殿の高梁の上の群煙、家御の鳳凰、母屋の切り花などです。それらの作品はまさに範時の代表作といえるものとなりました。そして範時は嘉永三年西暦1850年に61歳でその生涯を閉じました。ペリーが浦賀に来航する3年前の出来事です。三国の墓地には弟子の節斎たちが建てた範時の墓があり、丸い石柱の表には釈上神、裏には島隆造門人中と書いてあります。その下の方には弟子の節斎が彫った竜が取り巻いております。さて話は続き、それから少しだけ歳月が流れ、日本は江戸時代から開国を果たした明治の時代に変わります。
おい、そっちはどうだ？
こっちもダメ。
やっぱりそうか。
ナスもキュウリも食べられた跡がある。
ここんとこ何度も何度も。
一体誰が私たちの畑を荒らすのかしら。
ああ知らねえよ、畜生。一体どこの悪ガキがこんな悪さしやがるってんだ。
でもここまでひどいと近くの子の仕業って感じもしないし、それに。
それにって？
それに一人でやってるにしては被害が多くない？
そう言われてみれば。
そうでしょ。そして悪さをするのは真夜中みたいだし、そんな時刻に家を抜け出す子供がいたら誰かは気づくでしょう。
ん？ちょっと待て。
何？
悪さをしてるのは真夜中なのか？
今更何言ってるのよ。昨日だって暗くなるまでここで仕事をしていたじゃない。
そりゃ確かに。
だったら夜しかないじゃない。それに真夜中にやられてるってみんなも言ってることよ。あんた今頃そんなこと言わないでよ。
そこまでわかってるんだったら簡単じゃねえか。
何が簡単なのよ。
真夜中に来てるのがわかってんなら、その時刻にこっそり見張って下手人を捕まえればいいだけの話だろ。
誰が見張るのよ。
それはお前が。
なんでよ、そこでよし俺がやるって言わないのよ。
だって俺は日中の仕事で疲れて疲れて、夜はめちゃめちゃ眠いんだ。
私だって一緒よ。それに真夜中なのよ。怖いじゃない。
お前でも怖いもんがあるのか。
あるわよ。ある意味自分の嫁さんに真夜中一人で見張りをしろっていう、そのあんたの考え方が怖いわよ。得体の知れない野菜泥棒が何人もいるのに女一人でってありえないでしょ。
うん、だったら他のやつに。あ、おはた、おはた。
おはたさんだってダメよ。なんで自分でやるって言わないのよ。おはたさんだって女なんだから、男のあんたがやりなさいよ。
大丈夫だ。おはたはどこからどう見ても女には見えねえ。
そんな問題じゃない。それにそんな失礼なこと言ったらおはたさん怒るわよ。やめてよね。
何？なんかよ。ああひどいわね。私のところもやられたわ。
お前んとこもか。
ええ。
そう、一体誰がこんなことするのかしら。
そうそう、それでこの間からこんな悪さが続くもんだから、実は昨日の晩見張ってたのよ。
え、見張ってたの？
な、俺の睨んだ通りだろ。お旗はやるやつだと思ってたんだ。
私じゃないわよ、見張ってたのは旦那。
やっぱりね。あんたもお旗さんの旦那さんを少しは見習ったら。
俺だっていざとなれば。
いざっていつよ。
お前少しうるさい。それより何か分かったのか？見張ってたんだろ？
ええ、月明かりしかないような闇夜だったからよくは見えなかったらしいんだけど、見たらしいのよ。
何を見たんだ？
それが猿なのよ。
猿？
ええ、猿。猿の群れが一団となってやってきて野菜をかじっていったって。
猿だと？そんな猿の群れ今までいなかったじゃねえか。
そうなのよ。それが不思議なんだけど、旦那が言うには月の光で見る限り動きや形が猿だったって。それにキーキー鳴いてもいたらしいのよ。
だったら猿なのかも。
でもよ、猿がそんなにいるなら一体どこから流れてきたって言うんだ？
それもそうよね。この辺りじゃそんなに猿なんて出たりしないのに、いつもはどこに隠れているのかしら。
それが、
それが、
それがどうも桜谷の方から来たらしいのよ。
桜谷って神社なるあそこか？
ええ。
あんなところに猿の群れがいたらわかるでしょうに。
でも旦那はそっちの方から来たって。
なあ。
何？
それなら今から行ってみないか？
どこへよ。
どこって桜谷だよ。
今から？
ああ、今からだ。俺らの畑をこんなにされたんだぞ。今すぐ下手人を探しに行こうじゃないか。
私も一緒に行くわ。
よし。ああ、猿なんてどこにいるんだ。どこにもいないじゃないか。
ほんと、猿なんて見当たらないわね。
もともとあまり猿がいるような場所でもないし。
あ、
何をいきなり。
いた。猿がいた。
え？
で、どこよ。
わからない。
あそこだよ、あそこ。あ、ほら、あそこ。
あそこって神社？
あんた何言ってるのよ。猿って言ってもあれは神社の上の彫り物じゃない。私たちが探しているのは本物の猿。動かない木の彫り物じゃないのよ。
でもよ、よーく見てみろ。
何を？
あの猿たちの足、泥がついてないか？
泥って。
それにあそこにいくつか落ちてるのってナスの下手じゃないか。
まさか彫り物の猿たちが動き出したなんて言うんじゃないでしょうね。
ひょっとしたらそうなんじゃないか。
まさか、
まさかそんな、ねえ。
ええ。
どうなさいました？
あ、神主さん。
神主さん、ちょうどいいところに来なすった。いえ、実はね、この神社の猿の彫り物が夜な夜な抜け出しては俺らの畑を荒らしてるんじゃないかって。
あんた何バカなこと言ってんのよ。彫り物の猿が動くわけないじゃない。
だってよ。だったらどこに猿がいるって言うんだ。他に考えられないじゃないか。
だからって。
そういえば、
ん？
先日近所の御作がたまたま真夜中にこの神社の前を通った時、荒涼にあるはずの猿が一匹もおらなんだと翌日になって言うてきたことがあった。
神主さんはそれを？
暗くなってから何度か見に来たが変わりないしの。まさかそんなことがあるわけもないし、大方御作が寝ぼけてでもいたんだろうと、そこそこでわしも寝てしもうて、さすがに一晩中は確認しとらん。しかしそういう話なら、
やっぱりだ。あの猿たちの仕業なんだよ。
あの猿の仕業って？
あの猿の周りを板ででも囲って出れないようにするべきじゃないのか？
ダメよ。あんたは知らないかもしれないけど、あの猿は島の龍蔵さんって昔の偉い彫り物師が奉納したものだから、隠すなんてできるわけないじゃない。
だったらどうすれば？
それならあれで覆ったらどうですか？ほれ、最近よく見る金網ってので。金網なら隠れることもない。
そんな、いいんですか？
それであんたらの畑が荒らされなくなれば、それもしょうがなかろう。
じゃあ早速。
こうして三国神社拝殿の荒涼には金網が張られるようになりました。それ以来、村人の畑が荒らされる事件はピタリと止んだといいます。島のりときが作った猿には魂すら宿っていたのかもしれないという今に伝わる昔話です。 さて、冒頭でも話しましたが、三国は工芸が盛んで、彫刻の分野でも多くの人材を輩出しました。範時の次男は報秀才と号し、名作を残しました。また、弟子の島節才も有名で、師の範時が弟子の中で随一と認めるほどの腕前でした。東京美術学校が創立された際、高村光雲らと教職に就いた山田喜斎という人物もいました。今回取り上げた島範時をはじめ、そのような彫刻家たちが一翼を担って、三国の工芸文化は発展してきたのです。最後に、この話は三国に伝わる島隆三範時に関する伝承を脚色した、あくまでも創作の物語であることをお断りして、ダッチミンダッチミン創作ラジオ劇場、隆三と猿を終わらせていただきます。